はい、皆様こんにちは、私ですね日本マイクロソフトの、モビリティ&クラウド技術部の、野明と申します。よろしくお願いいたします。本日ですね数あるセッションの中からですね、本セッション MOP009 に、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本セッションではですねエンタープライズモビリティへの道しるべということで、企業向けのですね、モビリティソリューションについてご紹介させていただきたいと思います。本日も朝からキーノート、ご参加いただいている方、いらっしゃると思いますが、サーバー系とかですね、あと Azure 系ですと Linux があったりコンテナとかですね、非常にマイクロソフトの製品ではだけではとどまらない形でですね、いろいろお話しさせていただいておりますが、モビリティ環境に関しましても Windows だけではなくて、様々なデバイスですね、例えば iOS があったり Android があったり、そういったデバイスの管理というのもマイクロソフト可能に今なってきています。でモビリティソリューションというとですね、どちらかというとこうモバイルアクセスみたいなイメージあると思うんですが、モビリティとモバイルというのは大きく異なります。モビリティの中にモバイルソリューションリモートアクセスをするとかですね、いろんなデバイスから使うという、要素というのは入ってくるんですが、エンタープライズモビリティという要素の中ではデータであったり、あとは ID であったり、あとはエンドユーザーが使うアプリケーション、こういったものがオンプレミスにとどまらずにいろいろなところに、配置されている。でそれをですね管理者がどのようにして管理していくかというところに、フォーカスされています。IT の中ではですねエンタープライズモビリティマネジメント EMM という言葉が、最近流行っておりますが、マイクロソフトのエンタープライズモビリティソリューションはですね、エンドユーザーにとっては生産性を向上するためで、管理者にとっては、管理性、あとはセキュリティ性を高くして使っていただくようなソリューションになっています。で本セッションではですね、エンタープライズモビリティ、企業向けソリューションについてですね、全体感を把握していただくことをですね、ゴールとしております。ですので、皆様の IT 環境にですね、どう活用できるか、少しでもですね、お役に立てれば、幸いでございます。はい、で初めにですね、本セッションのゴールということで、3つ挙げさせていただいております。でまず1つ目がですね、企業向けのですね、モビリティ環境を実現するためには、どういった要件、要素が必要になるかというのをご理解いただくのが、1つになります。であと、本セッションですね、エンタープライズモビリティスイートというちょっとライセンスの話も少し入るんですが、製品としては Azure アクティブディレクトリー、あとは、Microsoft Intune、あとは Azure RMS、あとは、仮想デスクトップという4つの、製品をですね、1時間の中でちょっとご紹介しますので、深いディープダイブのところまでちょっとこのセッションでお話しできません。で本日以降ですね、この後にも Azure Active Directory のディープダイブセッション等ありますので、そういったディープダイブセッションを受けていただくための、予習としてですね、参加いただければと思います。ですねこのセッションで出ていただいて、なぜとかですね、どうやってやるんだろうというのがですね、疑問で浮かびましたら、ぜひディープダイブセッションにですねご参加いただいて、そういった部分クリアにしていただければと思います。で本セッションの内容は、こういった内容で進めさせていただきたいと思います。はい、でまず一つ目なんですが、なぜエンタープライズモビリティというですね、ことが必要になってきたかというのをですね、 IT を取り巻く、3つの変化について、ご紹介させていただきたいと思います。でまず一つ目がですね、働き方の変化というのが、あります。でこれある調査会社の結果になるので、こういったデータというふうにですね見ていただければと思うんですが、皆様の会社でも BYOD とかですね、あとはクラウドの利用で、あとはそうですね、ワークスタイルの変革ですね、例えばフリーアドレスを導入するとか、あとは、在宅勤務をですね推進していきたいなんていうふうに思われているお客様、いらっしゃると思います。もしかするとすでにもう実施されているなんてお客様いらっしゃると思います。ですので、IT の中でもですね、やはりこういったトレンドでですね、働き方の変化ということで、非常にですね、自宅在宅勤務をするようなお客様増えてきています。しかし、日本のお客様は BYOD ってなるとですね、なかなか、個人所有のデバイスを使わ、会社のですね、ネットワークつながせるなんていうことを、そこまでしているお客様って正直少ないです。しかしですね、ちょっとこの前あるお客様先行った時にですね、お客様がある印象的なことを言われてたのが、今はうちはですね、BYOD 導入全然してないんだけども、2、3年後には、もしかすると BYOD、エンドユーザーの方がやりたいということで、一気に広がるかもしれないと。なので、2、3年後を見据えて、今、インフラをですね、整えておきたいんだなんていうふうにおっしゃられるお客様いらっしゃいました。IT の方ですね、業界見、環境を見ていただく、鑑みているとですね、クラウドサービスなんていうのは2、3年前、 検討の土台にもですね上がらなかったようなお客様が非常に多いです。しかし今はですね、トップの経営層のレベルからですねまずクラウドで考えろなんていう形でクラウドファーストなんてファーストというような形で言われるケースが非常に多くなっているかと思います。ですので 2、3年前は全然ですね BYOD なんていう言葉がもう土台には上がらなかったのが例えばこの 2,3 年後をですね考えると BYOD もう導入しないといけない、その時に IT をすぐに用意しないといけないという可能性が出てくると思います。ですので現時点でですねいろいろ情報収集していただいたり、あとは小さいところから始めてみてですねパイロット導入してみるというのも一つ今後のですねワークスタイルを考える上でも IT の環境を考えるためにも一ついい可能性というのは出てくるかと思います。あともう一つの変化が利用デバイスの変化になります。これはほとんどのお客様で利用デバイスがどんどん変わってきているというのをですね、経験されているお客様多いと思います。10年くらい前はですねこの、デスクトップ社内ランオンプレミスという、よくあるパターンですね。オンプレミスにあるデスクトップの PC で社内ランからオンプレミスのメールサーバーファイルサーバーあとは社内のウェブシステムを使うとか社内のアプリケーションを使っていくっていう、全て社内で閉じられているパターンでした。しかしこれがですね2008年にですね iPad iOS iPhone がですね2008年に登場して企業内でも爆発的にですねスマートフォンを使うでその後 iPad が出てタブレットを使うそういった業務スタイルが非常に増えてきました。でモバイルデバイスからですね Wi-Fi を経由して社内LANでオンプレミスのアプリケーションを使うでインターネット、社外やリモートアクセスですね、モバイルデバイスを外に持ち出してインターネットからオンプレミスにつないでいくというような使い方が出てきています。でさらにここ 2、3 年ではクラウドサービスを利用するお客様も非常に増えてきています。ですのでデバイス場所を問わないですね利用形態という形がですね出てきています。ですので今までデスクトップ、ノート PC とかデスクトップ据え置きのですね PC を使っていた環境がモバイルデバイス、スマートフォン、あとはタブレットでそれも OS は Windows 以外の OS をですね業務として使うお客様というのが非常に増えてきているのが利用デバイスの変化という部分になっています。で次の変化なんですが3つ目ですね、セキュリティ協会の変化というのが挙げられます。利用する場所、あとはデバイス、提供するサービスの形態がですね、大きく変わってくるとともに、セキュリティの境界というのもやはり変わってきています。ほとんどのお客様、日本のお客様だと8割ぐらいアクティブディレクトリー採用されているお客様、8割ぐらい採用されているんですが、今までの企業ネットワークだと、ファイアウォールの内側にアクティブディレクトリーがあって、社内のアプリケーションも中にあって、ユーザーもデバイスも、社内にある、オンプレミスの中に閉じられているというケースがほとんどでした。ですので、アクティブディレクトリーで人、あとは、デバイスですね、グループポリシーで、ガバナンスを効かせる、コントロールを効かせる、で、扱うデータというのも社内にある、そういったスタイルでした。ですので、外からリモートアクセスというのはあると思うんですが、積極的にこう外に出ていくとかですね、ID が外にあるとか、デバイスが外にたくさんある、そういった環境ではなく、どちらかといった閉じられた形、ファイアウォールの内側で管理をしていくスタイルというのが今までのモデルでした。しかし、これがですね、クラウドサービスの利用が増えてくるとですね、ここに絵にクラウドサービスいくつか絵ありますが、クラウドサービスを利用しかつマルチデバイスいろんなデバイスをユーザーさん使うようになってきます。で働く場所も社内だけではなくて自宅移動中って書いてますけど、出先とかですね、あとは外出先で、いろんなデバイスからクラウドサービスを利用するような形になっています。もうこんなようなスパイラルなですねスパゲッティ状態になってしまいます。扱う ID というのは各クラウドサービスごとに持ってしまったりとかですね、あとは利用する場所とかデバイスというのももうそれぞれまちまちになります。ですのでもうぐちゃぐちゃなスパイラル状態になっていきます。でこうなるとですね、管理者としてはどういうリスクがあるかというとやっぱり ID 管理が一元化できないので、複数の ID をまとめないといけない。でもまとめられないともうぐちゃぐちゃしてしまうですね。あとはデバイスの管理っていうのも今まで社内で、グループポリシーでガバナンス効かしてたのが全然コントロールが効かなくなってしまう。これはファイアウォールの外に出てしまっているデバイスが多いからですね。あとユーザーのですね、目線から考える、利用者の目線から考えると利用するアプリケーションごとに ID がある、イコールパスワードもたくさんあると。それどうなるかっていうと、よくあるのは付箋で貼ってしまうとかですね、同じパスワードにしてしまう、セキュリティリスクが増えてしまいます。 しかしそういったものをですね、IT の力でこうガバナンスを効かしてやるってなると、今度締め付け今度きつすぎてですね、せっかくワークスタイル変革しようとしたのに、全然ですね、ワークスタイル変革できなかった、デバイスの活用もできない、そういったパターンが出てきてしまいます。ですので、働き方、利用するデバイス、で、セキュリティ変化が変わってくると、ここに書いてあるような ID 管理とかですね、デバイスの管理、あとは情報漏洩のリスク、こういったものがですね、モビリティをですね、推進していくと出てきてしまう課題になります。で、ちょっとご参考でですね、これ見たことある方いらっしゃるかもしれないんですが、2007年頃のですね、マイクロソフトのが、これよくお客様にセキュリティの提案をしてた時に使っていたスライドになります。もうこれ、オンプレミスのアクティブディレクトリを中心に、水色の部分がですね、フォアフロントというセキュリティ製品ブランドを2007年頃立ち上げまして、多層防御で、社内のシステム、あとは社内のデータを保護するっていうのはモデルでした。ですので、8年前、今2015年8年前ですね、8年前でもマイクロソフト、やっぱりオンプレミスを中心に守る資産というのは中にあって、ID も中で管理する。そういったスタイルを取っていました。ですので、まあ、全部クライアントというのは Windows に限られてしまうっていうようなですね、モデルを使っていました。で、これがですね、今どうなっているかっていうのは、今日このスライド以降ですね、どういうふうにモデルが変わってきているかっていうのをお話しさせていただきたいと思います。はい、で、ここからですね、マイクロソフト、製品で実現するエンタープライズモビリティということで、ちょっと本題に入っていきたいと思います。セキュリティ協会の変化でですね、ご紹介しましたスパゲティ状態のインフラをですね、どのようにしてですね、管理性を高くし、セキュリティを維持しながら、かつユーザーの利便性をですね、上げていくことができるでしょうか。マイクロソフトのですね、エンタープライズモビリティソリューションでは、こういったものをですね、実現することが可能になります。で、マイクロソフトのですね、考えるエンタープライズモビリティというのは、IT 管理者のですね、目線ではなくて、基本的にはユーザー中心に考えます。で、ユーザー中心で考えるとどういうことになるかというと、ユーザーはですね、どんなデバイスからでも、どんな場所でも、どんな、デバイスからでも、いつも同じアプリケーションを使う、同じデータにアクセスできるということをですね、ユーザーは望んできます。ですので、管理者はですね、これをですね、ユーザーの要件を満たしてあげる必要というのが出てきます。で、あとはですね、ID の部分も、一つの ID でオンプレミスのシステムも使える。あとはクラウドサービスも、マイクロソフト以外、もういろんなサードパーティーのですね、クラウドアプリケーションもシングル ID で使う、まあ、要はシングルサインオンしてアプリケーションを使っていくっていうのがですね、要件になります。ですね、マイクロソフトはユーザー中心のですね、こういった考えを、ベースにですね、いろいろ製品としてはアプローチをしております。で、これを実現できる製品群っていうのが、次のスライドになります。まあ、これは先ほどオンプレミスのファイアウォールで守られているレベルなんですが、クラウドサービス、あとはいろんな場所、いろんなデバイスから扱うようになります。で、先ほどのスパゲッティ状態をどうまとめるかというと、マイクロソフト Azure アクティブディレクトリー、Azure 上のですね、アクティブディレクトリーで、ここがですね、ID 管理のハブになります。ですので、Azure アクティブディレクトリーを中心に様々な SaaS のですね、アプリケーションをつないでいくことができるようになっています。で、さらにですね、さらにですね、さまざまなマルチデバイスの管理はどうするかというと、右上にありますマイクロソフトインチューンという製品を使うサービスを使ってですね、デバイスを管理していきます。で、さらに、ユーザーでですね、扱うデータが外にファイアウォールを超えて、いろんな企業様とデータのやり取りをする。で、データのですね、アクセスコントロールは何であるかというと、Azure RMS を使って管理していきます。で、かつですね、マルチデバイスで使う iOS、Android からですね、いつも同じ Windows のユーザーエクスペリエンスを経験したい、体験したい、そういった場合はですね、Azure 上で提供しているリモートデスクトップサービス、ここにちょっと Azure リモートアップっていうのがですね、書いてあると思うんですが、Azure リモートアップというリモートデスクトップのサービスを使って、iOS、Android でもいつも同じですね、Windows のアプリケーションを使っていただくということができるようになっていきます。ですね、今日はですね、この製品のですね、概要をこのスライド以降、ご説明していきたいと思います。はい、で、エンタープライズモビリティを構成する、一つ目のですね、製品、Azure Active Directory になります。ID 管理というのはやはり、オンプレミスの時もそうですが、モビリティを考える上でも一番まあ重要なですね、要素になってきます。で、モビリティのですね、モビリティに必要とされる ID 管理といったものはどういった要件があるでしょうか。 今まではですね、アクティブディレクトリのドメイン内にですね、AD がありで、ユーザーはですね、AD にログオンすれば、アクティブディレクトリを認証するアプリケーション、まあ、ウェブのアプリケーションであったり、ファイルサーバーに対してシングルサインオンができました。しかし、クラウドサービスを使う上で、オンプレミスのアクティブディレクトリをですね、認証として使うことはできません。AD の外を出ていけません。なので、モビリティに必要な ID 管理は、一つの ID を使ってどんなサービスにでもですね、サインインできる、そういった要件が必要になってきます。あとは Windows だけではないと。オンプレミスの AD って基本的に Windows のためにですね、構成されています。Windows にログオンできる、AD ログオンできるのは Windows デバイスだけです、基本的には。なので、いろいろなデバイスからでもサインインしてアプリケーションが使えるというのも一つ要件になってきます。で、これらの要件を満たすのが Azure Active Directory、Azure AD になります。で、Azure AD、一言で言いますと、Microsoft Azure で提供している ID as、ID as a Service になります。で、ちょっと勘違い、しやすいんですが、オンプレミスの Active Directory がそのまま Azure にあるものではないです。もう、名前はですね、Active Directory なんですが、Azure Active Directory とですね、オンプレミスの Active Directory はもう全然別物です。アクティブディレクトリーは聞いたことあると思うんですけど、ケルベロスっていうですね、認証プロトコルを使ってやり取りをします。ケルベロスの認証プロトコルっていうのはインターネットをですね、出ていくことができません。なので、社内の中、LAN の中だけでですね、使える認証になります。で、Azure AD はじゃあ認証プロトコル何使ってるかっていうと、SAML であったり、OAuth と言われる、まあ、一般的なクラウドサービスでよく使われる認証プロトコル、標準的なプロトコルを使っています。ですので、Azure Active Directory を使うと、この2つ目に書いてある、クラウド上のですね、いろいろなアプリケーション、SaaS アプリケーションに対して認証をですね、行うことが Azure Active Directory はできています。Office 365、あとは Dynamics CRM といった Microsoft のクラウドサービス、あとはそれ以外では、SaaS アプリケーションですね、サードパーティーの。例えば Salesforce であったり、あとは Box とかですね、様々な、SaaS のアプリケーションの認証基盤として Azure Active Directory を使っていただくことができます。で、単純に Azure Active Directory、クラウド上作ってしまうと、ID 管理基盤が2つになってしまいます。例えば、オンプレミスに AD があるお客様、そうすると Azure Active Directory 使うと、また違う ID 基盤ができてしまう可能性があります。これをですね、うまく結ぶために、Microsoft ではハイブリッド ID という考えを持っています。オンプレミスのアクティブディレクトリと Azure アクティブディレクトリを同期することによって、今までの ID 管理のやり方、オンプレミスの AD の管理のやり方で Azure アクティブディレクトリを使っていただくことができるようになっていきます。ですので、うまく同期することによってですね、今までの AD という資産を有効活用していただいて、Azure アクティブディレクトリ、クラウドの世界に認証を広げていくということが可能になっています。で、Azure AD なんですが、ご説明した通り、まあ、いろいろなですね、機能があるんですが、先ほどご紹介したのはシングルサインオンですね。あとはパスワードリセット、多要素認証という機能も Azure Active Directory の中で提供しています。まあ、オンプレミスの AD ですと認証と、あとはグループポリシーという機能を実装してましたが、Azure AD ではシングルサインオン、パスワードリセット、多要素認証というような機能、あとはまあ、それ以外にもいろいろ機能あるんですが、こういった機能を持っています。で、パスワードリセットに関しましては、ユーザーさんがパスワードを忘れてしまった場合、通常どうするかというと、管理者に電話してパスワード忘れました。そうすると管理者はリセットします。これオンプレミスで、例えば9時5時で働く環境だったら、管理者は常にいるから電話しやすいと思うんですが、クラウドとか、あとはそうですね、働き方がこう変わって、自宅でも仕事をするってなると、夜パスワードロックしてしまいましたと。管理者に電話してもいないってなるとですね、非常に大変です。で、ユーザーの要件を満たすために管理者を貼り付けるとなると非常にコストがかかってしまいます。で、こういったのをですね、セルフサービスでパスワードをリセットする機能というのが、Azure AD では実装しています。これ、エンドユーザーはですね、事前に秘密の質問に何個か答えておきます。で、その秘密の質問に対して回答することで、セルフサービスで Azure Active Directory のパスワードが変わります。で、Azure AD のパスワードが変わると、今度オンプレミスのアクティブディレクトリーに対して、パスワード変更の書き戻し作業が行われます。ですので、Azure AD 経由でオンプレミスの AD のパスワードも変える機能というのがですね、パスワードリセットになります。あと、多要素認証という機能ですね。これは後でちょっとデモでお見せしますが、携帯電話を使った認証の仕組みを提供しています。まあ、利用するデバイスとか、利用する場所がいろんなところになるので、本人認証を厳格にしていただく必要というのが出てきます。 ですので携帯電話を使って本人ということを確認してからアプリケーションを使わせる、そんなような機能がですね Azure AD で実装しております。あともう一つがアプリケーションプロキシーの機能です。これはですねもうリバースプロキシーの機能が、クラウド上 Azure AD 上に実装されています。すべてのアプリケーションをクラウドに持っていけてしまえばですね非常に今、管理も楽になると思うんですが、セキュリティ上であったりどうしてもクラウドには持っていけないアプリケーション残ると思います。じゃあそういったですねオンプレミスにあるウェブのアプリケーションを外部に公開する、エンドユーザーに外から使ってもらうようにする場合どうするかというと、通常 DMZ にオンプレの DMZ に、リバースプロキシー立てていただきます。リバースプロキシーの配置する場所っていうのは DMZ なので、セキュリティかなりこう気をつけないといけないです。外からの攻撃、あとは、プロキシーサーバーのメンテナンスですね、セキュリティパッチの更新、そういったのをですね常に頻繁に行う必要が出てます。ですね、結構セキュリティのですね管理コストが高くなってしまいます。で、これ Azure のですねこの AD のアプリケーションプロキシーは Azure 上にプロキシーがあります。で、プロキシーコネクタをオンプレミスに置いていただいて、プロキシーコネクタと Azure AD が通信を行います。そうするとですね、ユーザーは、Azure AD に一回ログオンします。そうするとリダイレクトされて、オンプレミスのウェブアプリケーションに対して通信が行われます。で、Azure AD はですね、Azure 上、非常にセキュリティ高いエリアに置かれています。外部からの DDoS、あとはアプリケーションプロキシー自体のメンテナンスですね、日々パッチを当てるとかセキュリティメンテナンスというのは非常にですね、頻繁に行われ、かつそれは管理者が気にする必要なくどんどんアップデートをしていきます。ですね、こういった機能を使っていただくことでオンプレミスのアプリケーションも Azure AD の認証を使いながら、使っていただくことが可能になります。あと Azure AD はですね認証基盤になっておりますので、認証に関わる監査の仕組みというのも実装しています。クラウドアップディスカバーはですね、IT 部門が許可していない、アプリケーション、サーズアプリケーションの利用状況を取得しレポートする機能です。例えば、ボックスを使っているユーザーさんが どれだけいるかとかですね、そういったのを利用状況を把握するツールになります。であとセキュリティレポートはですね、Azure の機械学習、キーノートでもあったと思うんですが、マシンラーニングという機能を使って不正ログインをですね事前に検知し、管理者に通知したりレポートをする機能になります。例えば5分前に日本でログオンしたのに5分後にですねアメリカで同じユーザーがログオンするというのは物理的にありえないです。ですのでそういったですね明らかにおかしな行動をするサインインの状況をですねレポートして通知するような機能を実装しております。でこれはですね Azure AD の比較の資料です。ベーシック、あとはそうですね、フリー、ベーシック、プレミアムという3つのエディションがあります。あとは Office 365もですね Azure AD 使っておりますので、その認証基盤の比較になります。ちょっとまあ小さいので後ほどですねスライドシェアした時にでもですね見ていただければと思います。でここからですね Azure Active Directory のデモを行いたいと思います。でデモの環境はですねこういった内容です。左側がオンプレミスの AD ドメインになります。で右側が Azure Active Directory を中心にマイクロ太郎さんという方がですねいろんな SaaS アプリケーション、オンプレミスのアプリケーションを使っていくようなデモになります。じゃあちょっと画面を切り替えたいと思います。はい、こうマイクロソフトのこういうですねイベントで iPad が出てきたり、さっきキーノートの時も Mac が出てきたりとか、もうかなり変わった感じにはなってきてると思うんですが、すみません。これがですね今、いくつかアプリケーション並んでるんですが、 MyApps というのが Azure Active Directory を使うための、ポータルを提供する、ユーザーポータルを提供するアプリケーションになります。 App Store とかですね Android ですと Google Play からダウンロードいただけるツールになっています。で今ログオンするとですねこの右上に M 太郎、マイクロ太郎さんという方が今ログインしているのがお分かりいただけるかと思います。でログインしたですね ID とかセキュリティグループの権限に応じて利用するアプリケーションをコントロールすることが可能です。で今左上2つの赤いアイコンはこれはエクステンジオンライン、あとはシェアポイントオンライン、 Office 365のアプリケーションが出ています。であとはボックスだったりエバーノート、 Facebook、あとはこれは水色のがですねオンプレミスのウェブのアプリケーション、 Windows Server 2008R2 の、Windows アプリケーションが、ここにも表示することができるようになっています。あとはセールスフォースですね。で1個ちょっとアプリケーションをクリックしてみたいと思います。そうするとですねユーザー ID、 パスワード再度聞かれることなくシェアポイントオンラインに対してクセンジオンラインに対してシングルサインをできているのがお分かりいただけるかと思います。でさらにですねサードパーティーのSaaSアプリケーション、 例えばセールスフォースをクリックしてみたいと思います。そうするとですね、これも今、ID パスワード聞かれることなく、ちょっと画面がうまくここですね、このマイクロ太郎さんという方がログオンしてサインインしているというのはお分かりいただけるかと思います。これはですね、セールスフォースと Azure Active Directory、フェデレーションの認証でですね、やり取りをしています。今日はちょっとまあ Azure AD のフェデレーションの部分細かいところお話しできませんが、フェデレーション認証をすることで、シングルサインオンで、SaaS のアプリケーションのですね、シングルサインオンができている形になります。でさらにちょっとオンプレミスのアプリケーションをクリックしてみたいと思います。そうするとですね、今ちょっと後ろの方見づらいかもしれませんが、何々に電話するという形で電話が今かかってきています。これは今私ここに携帯電話を持っているんですが、こちらにですね、もうちょっとすると Azure の方から電話がかかってきます。ちょっと待ってね。今シャープを押して電話に対して応答をしました。そうするとですね、今、認証が通ったので、今オンプレミスの、Windows Server 2008R2 で、立てているシェアポイントの2010、ちょっと懐かしい画面こう出てきてますが、シェアポイント2010に、サインできてます。これオンプレミスのアプリケーションも Azure AD の認証かつ多要素認証を組み合わせて、オンプレミスも SaaS アプリケ、クラウドの SaaS アプリケーションも一つの UI で、ユーザーにですね、こういった形で提供することができるようになっています。とまたスライドを戻りたいと思います、はい、ここまでがですね、Azure Active Directory 認証基盤のですね、デモとあとはご説明になりました。で次はですね、Intune ですね、デバイス管理アプリケーション配布にですね、アプリケーション配布を行う製品についてご紹介いたします。でモビリティに必要なですね、デバイス管理ってどういったものがあるかというと、まあ、今までですね、オンプレミスのデバイスを管理する、まあ、ドメイン参加しているデバイスであればグループポリシーを使ってデバイスをコントロールするというのが、今までのパターンだと思います。例えば USB を、こう無効にしたいというのはグループポリシーでできたのでオンプレミスでの AD を使ってコントロールしていました。しかしこれがですね、デバイスが多様化することによって Windows だけではなくて、いろんな OS が出てくる。でかつ常にオンプレミスの AD のですね、LAN の中にいるデバイスではなくなってきます。ですので、そういったデバイスをですね、どこからでも安全にですね、デバイスを管理するということが必要になってきます。で、あともう一つのですね、要件としては、ちょっとここには書いてませんけど、アプリケーションですね、App Store とか iTunes Store か、App Store と一緒ですね、App Store とあとは Google Play からですね、いろんなアプリケーションを簡単にダウンロードできてしまいます。ですので、会社がある程度コントロールしたアプリケーションだけを、デバイスに配布する、そういった要件もですね、デバイス管理の要件では必要になってくるかと思います。で、マイクロソフトインチューンというのはですね、どういったものかというと、まあ、デバイス管理をする、アプリケーションを配布する製品なんですが、まあ、一つのコンソールを使って Windows、あとは Android、あとは iOS、Mac、さまざまな OS をですね、一つの管理コンソールを使って一元的に管理できる、製品になります。あとはモバイルデバイスに対してアプリケーションを配布したりとかですね、そういった機能も実装しています。で、Office365 とのですね、相性が非常にインチューンはいいです。Exchange Online に対してちょっとこれ後ほどお話ししますが、Exchange Online にアクセスしようとしたときに、セキュリティ設定を配布してそれを満たしてないと接続させないとかですね、そういったコントロールが Intune では可能になっています、はい、でモバイルデバイス管理機能として Intune はですね、大きくこの3つ機能を持っています。 MDM モバイルデバイスマネジメント、あとは、モバイルアプリケーションマネジメント、あとはモバイルコンテンツマネジメントという3つの、こういった、まあ、MDM 系の製品で必要とされるですね、機能というのは全て実装しています。でまあ結構特徴的なのがですね、MAM、MAM とですね、MCM というこの2つの機能が結構 Intune はですね、特徴的な部分があります。これは Android だったり iOS 用に Office、Microsoft 無償で提供しています。これをコントロールすることがですね、Intune は可能になっています。これは今日ちょっとこの後スライドとあとデモで実際ですね、どういった動きするか見ていただきたいと思います。で、一つ目がですね、電子メールの条件付きアクセスということで、Office365 を使うときに、管理者の定義したポリシーを満たしていないと、メールにアクセスできない、Office365 にアクセスできない、そういったコントロールが Intune では可能になっています。 これ右側に出てきてますが、 IT 管理者が定義した、必須の設定、例えば登録されているデバイスか、それとも暗号化されているか、パスワードが設定されているか、あとは、脱獄してないか、まあ、ジェルブレイクしてないか、そういった定義をですね、管理者が行っておきます。そうするとエンドユーザーがデバイスをですね、つなぎに、オフィスさんの方をつなぎに行こうとすると、ポリシーをですね、自分のデバイスのポリシーを、院中院の方に提供します。で、そこで突合してですね、OK であればつながるんですが、NG の場合はもちろんアクセスできません。で、ポリシー満たすと、まあ、全てポリシー満たせればエクステンジオンラインシェア、オフィスアンログにアクセスすることができると、そういったコントロールがですね、インチューンでは可能です。まあ、こういったオフィスアンログをインチューン、どちらもマイクロソフトで提供しているサービスになりますので、こういった連携ですね、製品間の連携というのは非常に密接に行うことができるようになっています。で、あとモバイルアプリの管理なんですが、これはどういった機能かというと、アプリケーション、モバイルデバイスにアプリケーションを配るときに、そのアプリケーションに対してセキュリティ設定を設定して配布することができます。例えば、Office for iPad とかですね、Office for Android ってありますが、 Excel、Word に対して、セキュリティ設定を施してアプリケーションを配ります。そうすると、そのアプリケーションというのはデバイスから見ると管理されたアプリケーションという形になります。そうすると、例えばこの例ですと、電子メールに Excel が添付されています。で、その添付されたファイルをですね、Excel で開きます。で、管理されているアプリケーション同士、例えば管理されている Excel から管理された Word に対してコピー&ペーストはできるんですが、例えば個人用で個人がインストールしている Evernote に対してはコピー&ペーストができないとかですね、あとはワンドライフをビジネスには保存できるんだけども、ワンドライブの普通の個人用とか、あとはボックスに対してはファイル、添付されたファイルを貼り付けることができないとかですね、そういったコンテンツのですね、マネージメントが可能になっていきます。ですね、こうですね、インチューンでセキュリティ設定を施してアプリケーションを配る、そうすると管理されたアプリケーションになり、その管理されたアプリケーションの中で細かいコントロールがですね、可能になっていきます。で、こういったですね、アプリケーションをラッピングする機能というのは、その配るアプリケーションのバイナリーのデータが必要になります。 Office for iPad、 Office for Android、 これマイクロソフトが、実際バイナリーデータです。マイクロソフト提供してますので、バイナリーデータを持ってます。ですので、こういったですね、セキュリティ設定を施して、配ることができるようになっています。あとはセレクティブワイプですね。これはまあ他の MDM 製品であると思うんですが、フルワイプしてしまうと BIOD 許可した場合、家族の写真が消えてしまうとか、個人用のメールが全部消えてしまう、それはそれで困ると。そうした場合、セレクティブワイプしてあげると、先ほど、ちょっとお話しした管理されたエリア、管理されたアプリケーションの領域だけが消去されます。ですね、個人用の個人のメールの領域は消去されずに、管理されている会社のメールのエリアが消されると、そういったですね、コントロールをした、ワイプの仕方っていうのがインチューンではできるようになっています。これはエンドユーザーからもできますし、管理者の方がワイプをするということも可能になっています。では、ここからですね、ちょっとインチューンのデモを見ていただきたいと思います。はい、で、今、メールをちょっと開いてですね、一通メールを開いてみたいと思います。で、今これ、ニュースレターっていうメールが1個添付されています。で、ワードで開く。で、このワードはですね、すでにインチューンでセキュリティ設定を施してアプリケーションを配っています。ですので、これアプリケーションを使うときにピンを入れてくださいという形で、ピンの入力も必須にさせています。これはアプリケーション設定でピンが必要ですということをですね、定義しています。で、今、ワードが出てきました。で、これちょっとコピー選択してですね、適当にコピーしてみたいと思います。コピーしました。で、管理されてない領域、メモ帳ですね。で、これ貼り付けようとしても、何もペーストという項目が出てきません。しかし、これがですね、管理されているパワーポイント、これは会社が配っているパワーポイントになるので、このパワーポイントに対して、先ほどコピーした内容を貼り付けようとすると、貼り付けることができるようになっています。こういったコントロールが可能です。これがインチューンの方でですね、管理されているアプリケーション間だけコピー&ペーストを許可するという設定をですね、施して配布しています。ですね、こういったコントロールがですね、インチューンで配ることで可能になっていきます。あともう一つ、マネージドブラウザーというブラウザーがあります。これはインチューンで管理されているブラウザーになります。ですね、これに入っているサファリではなくて、このマネージドブラウザーを使うことでどういったことができるか見ていただきたいと思います。これもちょっと URL 一覧というちょっと メールが1通あるので、これをですね、パワーポイントで開いてみたいと思います。マウスを使わないデモってあんまりこう慣れたことがないんで難しいですね。で、今制限されていない URL と制限されている URL、 これブラックブラックリストっていうのをインチューン側で定義して、ブラウザマネージドブラウザに対して設定して配布することができます。もうお分かりいただけると思うんですが、例えばこのページ microsoft.com のページはですね、これマネージドブラウザが今起動してきて開いています。ページこれは開けます。でよいしょ、こっちはですね、Google をちょっと開き出すのどうかと思うんですけど、まあ、はい、すいません。こうするとですね、アラートが出てきて、管理されている、管理者が認めてないページですよということで、ページ開くことができません。こういったコントロールもですね、Intune で、マネージドブラウザーに対して、ブラック、ホワイトの設定ができるので、URL、閲覧する URL をコントロールすることが可能になっています。はい、では、ちょっとまたスライド戻りたいと思います。製品が非常に多いので、こうどんどんお話ししているので、ちょっとついていくの大変かもしれないですけど、あと2つ製品になります。で、3つ目はですね、 Azure Rights Management Service になります。 ADRMS という、ADRMS をアクティブディレクトリー Rights Management Service という名前で、 Windows Server 2003がですね、世の中出た時に一緒にバンドルされた、まあちょっとライセンス必要でしたけど、一緒にですね、リリースされた機能 RMS になります。それのクラウドサービス版が Azure Rights Management Service Azure RMS になります。ですので、まあ、2003リリースしているので10年以上歴史のあるですね、サービス機能製品になっているんですが、一言で言うとコンテンツマネジメントは、よく、まあ、DRM とかいう言葉があったりすると思うんですけど、まあ、情報漏洩対策をするですね、機能になっています。で、モビリティに必要なですね、データコントロールってのはどういったものがあるかというと、まあ、Azure AD とか Intune と同様に、デバイスに依存しないですね、権限コントロールが可能という部分になると思います。今までオンプレミスの世界で、ファイルサーバーにこうデータを入れている場合は、アクティブディレクトリーの NTFS アクセス権、まあ、AD のセキュリティグループとか、ユーザーに対して、読み取りしかさせないとか書き込みもできるとか、そういった権限を与えてたと思います。しかし NTFS のアクセス権は一旦外に出てしまう、ドメインの外に出てしまうと、そのアクセス権ってなくなってしまいます。これはサーバーに対してアクセス権を振っているからであって、ファイルに対して振ってません。ですので、社外にあってでもですね、常に同じアクセスコントロールをするっていうのがモビリティのですね、データコントロールに必要になってくる要件だと思います。あとは Windows だけではなくて、いろいろなデバイスからでも、その、暗号化されている、情報漏洩対策されているファイルをですね、開くことができるというのも、もう一つの要件になるかと思います。で、これを実現するのが ADRMS というですね、サービスになっていきます。で、ADRMS、2つですね、機能を持っています。1つがコンテンツの暗号化です。で、もう1つが、認証の仕組みになっています。で、暗号化されてますので、万が一、こう P2P ソフトを使って外に情報漏洩してしまった、ファイル流れてしまったとしても、ファイル開くことはできません。暗号化されています。で、かつファイルを開くときもですね、認証が絶対必要になります。ですので、認証をですね、受けた適切なユーザーであればファイル開くことができます。で、かつファイルを開いたときに、そのユーザーに付与されている権限通りにアプリケーション、そのファイルを開くことができます。まあ、権限についてはちょっとこの後お話しします。ですので、この認証というのが結構重要になってきまして、オンプレミスの ADRMS は基本的には社員同士がこうファイルやり取りすることに向いてました。これは認証をですね、外のユーザーに使わせるっていうのが結構難しかったです。構成としては、まあ、信頼関係、 AD の信頼関係結ばないといけないとか、パートナー企業だったらいいけども、全然違う社外のユーザーと信頼関係 AD 結ぶなんていうのはありえないと思うので、構成が非常に難しかったんですね。しかし ADRMS を使うことで、認証の仕組み Azure Active Directory を使ってクラウド上にあります。ですので、いろいろなですね、会社さんと RMS がかかったファイルのやり取りというのが非常に容易になったというのが、一つ特徴的な部分になります。じゃあ、RMS でどういった制限をかけれるのかというのはこのスライドになります。まあ、ユーザー A、B って社内って書いてますが、それぞれのユーザーに対して、そのファイル、オフィスファイルだったり、あとは PDF とかテキストファイルとかですね、そういったファイルに対して閲覧だけを許可するとか、閲覧と編集、保存はできるんだけども、印刷はさせないとか、こういったコントロールが可能です。細かいコントロールをファイルに対して振ることができます。これはファイルに対して振れるということが一つポイントになります。 ですのでその状態、権限を付与したファイルが万が一外に行っても、権限があるですねユーザーが外にいるとしてもその権限でしかファイルを開くことができません。であとは他のユーザーって書いてますが社外のユーザーに対しても、コピー&ペースト、まあ、印刷はさせないとかですねそういったコントロールが可能です。でさらに利用制限利用期間というのも、制限もですね振ることができるので見積もり有効期限が過ぎたらそのファイル開くことができないとかですねそういったコントロールも可能になっています。で RMS のですね利用方法なんですが3つやり方があります。まあ、ネイティブのオフィスさんもネイティブ連携してますのでオフィスを開いてエクセルを開いてそこから RMS をかけるちょっと画面小さいですが RMS をかけるなんていうこともできますし、あとは RMS シェアリングアップスっていう専用のアプリケーションがあります。これは Windows 用あと iOS Android 用としてですね提供しておりますのでいろいろなデバイスからですね、RMS の買ったファイルを閲覧するっていうことができるようになってきます。この上2つはですね、ユーザー自身がこれファイル作った時にちょっとあの個人情報を含むなとかちょっと機微なデータになるなっていった場合はユーザー自らがかけていただくパターンになります。まあ、それだとちょっと面倒くさいといった場合は自動的に保護する暗号化 RMS をかけるっていうような機能もあります。これはシェアポイントあとエクステンジどちらもオンラインオンプレミスできるんですが連携します。メールの件名に例えば社外秘っていうのがあると、それをですね検知して暗号化 RMS をかけて送信するとか、あとは Windows サーバー2012ですとファイルサーバーと連携することができますので、ある特定のですねフォルダーにファイルを格納すると自動的に RMS をかけるなんていうことも可能になっていきます。じゃあ実際これ RMS もですねデモがありますので見ていただきたいと思います。今回ちょっと2つですねデバイス使ってみたいと思います。でこのですね今、表示している Windows 10のマシンはこれ私が本当に社内で使っている、パソコンになります。でここからですね今これ microsoft.com ってアカウントから先ほどデモで行っていた、マイクロ太郎さんの方に RMS のかかったファイルをちょっと送ってみたいと思います。この3つ、そうですねちょっとかけ方っていうのを見ていただくとですね1つファイル開きますと、まあ、ここからですね、暗号化かけることが可能です。まあ、これオフィスネイティブの場合ですね。であと、PDF、まあ、右クリックして、保護ファイルの共有というのをですねクリックするとファイルを検出していますという、まあ、ダイアログが表示されここにですねユーザーの、送る相手のですね、メールアドレスを入力します。ちょっとも事前にコピーしているのを入れています。マイクロ太郎のエンタープライズホニャララリンクというのは、先ほどデモで、環境を作っている、ドメインになります。でこの今送るユーザーに対して権限ファイルに対してどういう権限をですね付与するかというのはこの設定画面になります。閲覧のみなのかあとは表示編集できるあとはまあフルコントロールで印刷までできるかとかですね、まあ、こういった権限を付与することができます。であとはドキュメントの有効期間あとはファイルユーザーがですねファイル開いたときに送った人に対してあこの人ファイル開きましたよというメールを通知するというのがこのチェックボックスになります。あとは、これらドキュメントすぐに取り消されるようにする。これはですね、ファイルがこう他の人に渡ってしまって、これをやばい、ちょっとすぐに失効しなきゃといった場合、失効させるかどうか、送った人が失効できるかどうかというのは、ここをチェックつけていただくと、できるようになってきます。これちょっと後ほど見ていただきたいと思います。で有効期間ですね、こう振ることができるので、デコード終わったらこう使わせないなんていうことができます。で送信。そうするとメールのですね、まあ、これアウトロック使ってますのでアウトロックのメールが出るのでこれ送信をお送りします。そうするとですねちょっとこちらの今 iPad にまた切り替えたいと思うんですが、はい、iPad の方でメールがですね、受信をすれば来ると思うんですが少々お待ちください。来ましたね、はい、一番上のこのセキュリティで保護された、ファイルということで先ほど送ったストアシンプル価格表というですね PDF で鍵のマークがついているのでこれ RMS で暗号化かけられてますというような、サインになります。でクリックするとシェアリングアップスで開くとかあとはワンドライフ・フォー・ビジネスの領域に保存するかというのを選ぶことができます。管理された領域でしかこれ保存することはできないようになっています。で RMS で開くとそうすると今認証をですね行いに行ってます。あ、すいません出ちゃった。ちょっとデモ用のアカウントなので ちょっとパスワード見えてしまうとしょうがないと思うんですけど、覚えないでください。そうするとですね、今あのファイル認証、Azure Active Directory に今認証に行って今ファイルを開いてます。そうすると今ファイル開いてきました。 PDF のファイルです。ちょっとこれ見えないですかね、後ろの方。拡大すみません、できないんですが、表示編集コピー印刷っていうところでアクセス制限されていますという形で、権限がですね付与されていることが、お分かりいただけるかと思います。で今、送ったので、ファイルを開いたので、今度はですねこちらの管理、送った側の方でですね、送った方でですね、ファイル開いたというのがもうちょっとするとですね、メールが届いてきます。今これ会社のメールで思いっきりですね。今 RMS というメールが今ありました。で今ここでですね、この人が今ファイル開きましたよという通知が、送った人の方に来ています。でここでですね、クリックすると、ちょっとこれ時間から先にも開いてる画面があるんですが、トラッキングポータル、これちょっとまだ日本国内ですとあのプレビューでしか提供していませんが、 RMS のかかったファイルを送った後にトラッキングする、追跡をする機能というのが提供されています。ですので今私が RMS かけて過去に送ってるメールっていうのがいくつかこう出てくるんです、出てきてるんですが、誰が開いていつ開いたかっていうのがここで見ていただくことができます。で例えばこの個人予算管理ツールですね、これをですねクリックすると、このファイルですね、このファイル誰が開いたか、であとは、この見た、参照したのはいつかですね、ちょっと面白いのがこのマップっていう部分です。どこで開いたかっていうのをですねトラックすることができます。ちょっとこれまだプレビューなので少し動きがあれなんですけど、急いでこうダブルクリックしていくと、クリックしていくとどんどんここどこで開いたかというのがですね分かります。なので誰がどこでこうファイルを開いたかというのをここでですね見ていただくことができます。でさらにリボーク、もう権限をですねもうなくしてしまうと、これをやった瞬間ですね、送られたユーザーは今まで見れてたんですけど、いきなり見れなくなります。ですので、まあ、アクセス権をですね剥奪するということがですね、ここから可能になります。でリボークアクセスというのを押すと、もうこれでもうリボークされて、このファイル開くことができなくなります。まあ、こういったですね送ったファイルに対しての、権限追跡といったこともですね RMS は機能として提供しているような形になります。じゃあ、最後ですね、デスクトップ仮想化の部分ちょっとお話しさせていただきたいと思います。社外からのアクセス時にですね、まあ、iPad を使ったり Android、Windows を使った時にですね、ローカルにデータを保存させたくないニーズってやはり多いと思います。であとはですね、デスクトップ仮想化を使うといった場合は iOS とか Android であっても社内の IE をベースに作られている Web アプリケーションを使わせたいとか、あとは Windows で動くアプリケーションを、iPad で使わせたい、Android で使わせたいというようなニーズがたまに出てきたりすると思います。そういった場合でストップ仮想化を使っていただくことで、Windows のエクスペリエンスをですね、いろいろなデバイスで使っていただくことができるようになってきます。で、モビリティに必要なアプリケーションですね、どういったものがあるかというと、まあ、先ほどインチューみたいな形でモバイルアプリケーションを配るというやり方も一つ手だと思うんですが、Excel とか先ほどのですね、Android とか iOS 用の Office はフルの Excel の機能を実装していません。例えば今日キーノートでやっているのは Power BI みたいな機能というのは、Android とか iOS 用の Office には実装していません。で、そういった Power BI とかを使いたい場合というのはデスクトップ仮想化を使っていただくと、Windows で動く Excel をですね、そのまま提供するなんていうことができてきます。ですのでどこからでもどんなデバイスからでもですね、常に社内にいるときと同じですね、ユーザーエクスペリエンスで使いたい、そういったのがですね、モバイルにですね、必要なアプリケーションの要件になってくるかと思います。で、これを満たすのがですね、デスクトップ仮想化のソリューションになってきます。で、マイクロソフトではですね、4つのデスクトップ仮想化ソリューションというのを提供します。で、オンプレミスというのが左側ですね。これオンプレミスに構築していただくデスクトップ仮想化ソリューション2つ。で、クラウド上、Azure 上で実装できるデスクトップ仮想化ソリューションが2つあります。で、オンプレミス一番左側がですね、セッションベースコンピューティングって書いておりますが、昔で言うとターミナルサービス。今ですとリモートデスクトップサービスですね。1台のサーバーを複数人のユーザーが同時に使っていくパターンになります。 で、左から2つ目のデスクトップ、仮想デスクトップインフラ VDI、 これはハイパーバイザー上に、Windows クライアント OS がたくさん動いて、それをユーザーが使っていくパターンになります。ですね、まあ、普通の Windows クライアントがですね、仮想化されて動いているパターンになります。で、クラウドの場合はですね、RDS on EARS、Azure Remote App という2つのものを提供します。基本的にはですね、SBC 方式、リモートデスクトップサービスの方式がクラウドでは利用することができるんですが、 RDS on EARS は、Azure 上にお客様が仮想マシンを構築して、で、お客様の方でリモートデスクトップの役割を入れていただきます。ですので、オンプレミスとほとんど変わらないパターンですね。ハードウェアがないだけのパターンが RDS on EARS というパターンになります。じゃあ Azure リモートアップってどういった機能かというと、サービスとしてリモートデスクトップのサービスをですね、マイクロソフトがサービスとして提供している。ですので SaaS に近い形で提供しているのが Azure リモートアップです。ですので、1台こうサーバーを用意してアプリケーションを入れて、リモートデスクトップの機能も入れてっていうことをですね、しなくても、数十分後にはもうお客様がですね、こう環境構築っていうふうな感じでAzure の管理コンソールから設定していただくと、1時間以内にはもうリモートアップ、リモートデスクトップの環境が出来上がるようなものがリモートアップになっていきます。今日はちょっと時間の関係上、リモートアップの部分をですね、次のスライドでちょっとお話ししたいと思います。で、Azure リモートアップはどういったものかというと、リモートデスクトップサービスの仕組みを Azure でサービスとして提供しています。ですので、お客様はリモートデスクトップの環境を作る上でサーバーを用意するとか、あとはリモートデスクトップの役割をインストールするっていうことも不要です。で、導入した後のサーバーのメンテナンスも全部マイクロソフトで行いますので、パッチメンテナンス、リモートデスクトップのサーバーって結構台数増えがちです。ですので、そういったサーバーのメンテナンス、セキュリティパッチの管理も全部マイクロソフトの方で実施しますので、運用管理コストっていうのも非常に下げられるものがリモートアップになってきます。あとはクラウドの特性のスケールアップ、スケールダウンが非常に容易です。例えば同時ユーザー400人ぐらいだったのが繁忙期で500人に上がったっていった場合は、もう自動的にスケールアウトしていきます。で、あとこの絵で見ていただくと、一番左側、いろんなデバイスで絵が描いてますが、マイクロソフト純正で iOS、Android、Windows、Mac、そういったデバイスに対してのリモートデスクトップクライアントを提供しています。ですので、いろいろなデバイスからですね、Azure リモートアップにつないでいただいて、そこで Windows のアプリケーションを起動していただくことができるようになっています。で、あと認証に関しましては、冒頭ご紹介した Azure Active Directory をこのリモートアップ認証として使います。ですので、多要素認証を組み合わせて、電話の認証を組み合わせてリモートアップを使わせる、リモートデスクトップの仕組みを使っていただくということもできるようになっていきます。あとはオンプレミスとリモートアップの環境をこう連携したい、例えばこのリモートアップの中で Excel を開きましたと。で、Excel 開いてオンプレミスのファイルサーバーに保存したいといった場合は、Express ルートっていう専用線、もしくは、サイトトゥーサイトの VPN を Azure とお客様のオンプレミスを貼っていただくことで、LAN の延長線上として Azure を使っていただくことができるようになっていきます。はい、じゃあここでちょっとデモを見ていただきたいと思います。で、これがですね、リモートアップの、ログオンしている画面なんです。これは、まあ、リモートアップアプリというのをですね、マイクロソフト提供しています。で、例えばオフィスアウトルック2013ちょっと起動してみたいと思います。オフィス 4iOS にはですね、どっちですかね、アウトルックで入ってません。でも、ユーザーのですね、観点からすると、こうちょっとアウトルックどうしても使いたいといった場合あると思います。そういった場合はですね、これでリモートアップでアウトロックの画面だけを転送してあげればですね、アウトロックを iOS で使うことができるようになってきます。で、あとはインターネットエクスプローラー、ここからですね、アプリケーションいろいろ起動することができます。はい、まあ、こんな感じで今起動します。これも今このネットワーク Wi-Fi でですね、 Azure リモートアップ、 Azure 上のリモートデスクトップにつないでいるような形になります。これは画面だけを転送しているので、クライアントの、コンピューターパワーというのはほとんど使ってないです。描画するだけです。で、リモートアップっていう名前で、全画面のリモートデスクトップサーバーのですね、画面をデスクトップを表示するっていうことは残念ながらできないです。アプリケーションの画面だけを転送することができるんですが、例えばサーバーのエクスプローラーをこう表示することができます。で、デスクトップ、これちょっとまあスタートメニューっぽいかもしれないですけど、ここからクロームをこうダブルクリックして起動するなんていうこともできるようになってきます。で、もちろんここからですね、Excel とかをドキュメント、まあ、Excel をですね、こうダブルクリック、あ、変、すいません、ね、 っぱりちょっとサイズがこのあれはちっちゃいとタッチが難しいかもしれないですけど、こういった形で Excel もですね開いて、フル機能を Excel で使っていただきます。これは Windows サーバー、 Azure でリモートデスクトップのサーバーで動いている Excel なので、 Windows の Excel がそのまま、iOS でも使っていただくことができるようになっていきます。はいはい、で最後にちょっと1個だけデモを行いたいと思うんですが、どういったデモかというと、まあ、ワイプの機能ですね、ちょっと最後、見ていただきたいと思います。はい、で今、このクライアントにですね、例えばこの今 iPad を私は落としてしまったといった場合ですね、ユーザーはこの、Intune のですね、アプリケーションをクライアントに入れておくことで、ここからですね、出荷設定に戻すということができます。これでも押してしまうと、この iPad はもうちょっとしたらワイプされて、もう工場出荷時にリセットされるような形になります。ですので、落とした場合だっても Intune を使うことで、こんな感じで今もうワイプしてしまいました。なのでこういう感じでですね、簡単にワイプすることができます。今これフルワイプしてますけど、先ほどお話した管理領域だけをですね消すなんていうことも、Intune ではできるようになっています。はい、で最後に、今日ご紹介した製品ですね、3つですね、全部で4つのアプリ、製品サービスをご紹介させていただきました。まとめとしてはですね、先ほど冒頭でもお話しさせていただきましたが、IT をですね取り巻く環境というのは3つの変化というのが今大きく動いてきています。クラウドサービスを利用して働き方の変化ですね、あとはデバイス、いろんなデバイスを使うというようなデバイス、利用するデバイスの変化、あとはセキュリティ業界の変化という、この3つの大きな変化が出てきています。でこれらにですね、これらの変化についていける IT 環境というのが今後ですね必要になってくる可能性があります。でマイクロソフトではですね、今日ご紹介しませんでしたが、コラボレーションツール、Office 365というのはやはり、重要なキーポイントになってきます。なぜかというと、エンタープライズモビリティ、モビリティを推進するイコールユーザーの生産性を向上するということが一番 のベースになっていきます。そういったコラボレーションツールをですね提供しているというのもマイクロソフト一つ強みになってきます。ですので Office 365と Intune とか Azure Active Directory とか RMS、 いろんな製品がマイクロソフト連携することが可能ですので、ユーザーにとっては非常に利便性が高いで、かつ管理者にとっては管理も楽で、セキュリティも高いで、あとは Windows、 今まで Windows でこう取り囲まれていたデバイスの環境というのは iOS だったり Android だったり、いろんなデバイスをですねマイクロソフト今サポートしています。ですので、こういったエンタープライズモビリティソリューションをですね入れていただくことでですね、お客様の、モビリティ環境というのにですね、一つでもお役に立てればと思っています。あと最後、特徴的な部分ですと、オンプレミスの環境でも同じものをマイクロソフト作れるというのが一つ特徴です。あとはハイブリッドの環境もですね、もちろん作っていただくことができます。あとはエンタープライズモビリティスイートというですね、製品ラインナップ、今日ご紹介した製品単品でご購入いただくこともできるんですが、まとめたですねエンタープライズモビリティスイートというのも提供しているので、ぜひご検討いただければと思います。すみません、ちょうど今時間になったんですが、最後2つだけちょっとスライドをご紹介させてください。事例紹介になります。これはもう今日デコードが初めてですね、紹介する事例になります。これエンタープライズモビリティスイートっていうですね、ライセンスをご購入して活用いただいているお客様になります。まず森沢様というお客様、これはですねフォントを作っているお客様です。森沢フォントっていうフォントですね。でフォントを開発する上、やはり iOS とか Mac とかいろんなデバイスを使ってます。その管理のために Intune を使ってますと。であと Google Apps 使おうとしていたんですが、 Office 365を検討いた採用いただきました。これはなぜかというと、 Office のユーザビリティ、慣れたユーザビリティで、メールも使いたいとかですね、シェアポイントも使いたいということで Office 365を導入いただきました。なので、Intune365 という組み合わせで、もちろん裏で Azure Active Directory 使われていますので、そういったところで今ご実際導入ですね進めている形になります。あとはフォントデータを RMS で暗号化かけるということも検討されているお客様です。でもう一つの事例が北陸先端科学技術大学院大学様です。常に最新のですね技術を取り入れる大学で、そういった校風です。ですので いち早くサーフェスプロ3をですね、学生に配るということで250台ぐらいですかね、配って今使っていただいてます。でサーフェスがありかつ今まで使ってた Android とか iOS の管理も行いたいでプラスサーフェスがあるので一つの管理コンソールでいろんなデバイスを管理したいということで Intune ご採用いただきました。であとは Azure Active Directory を使って学生に対して障害のですね ID を付与するっていう構想を持たれています。で、Azure ID で365に対してメールを上げて、メールアカウントを与えて、卒業後でもメールをやり取りして、同窓会のシステムだけにアクセスできるとかですね、そういったコントロールを Azure AD でやられようとですね、考えています。あとは産業界とか他大学の情報連携ということで、Azure RMS もですね、今、まさに導入を検討されているような形になっています。はい。本当に最後のスライドです。関連セッションのご紹介なので、今日この私のセッション以降にですね、Azure Active Directory と Windows 10で認証はこう変わる。 Windows 10でも実は Azure Active Directory ネイティブでログオンできるようになります。こういったディープダイブセッションは今たくさん用意しておりますので、ぜひお時間許す限りですね、こういったセッション出ていただいて、今日私が伝えきれなかったところもぜひ、吸収いただければと思います。で最後、アンケートをご協力くださいというところと、あとはこのセッション終わった後 Ask the スピーカーというですね、エキスポの会場の C、ルーム C のエリアで私いますので、今日ちょっとここ分からなかったとか、こういったところもうちょっと詳しく教えてくれというのがあれば、ぜひ、お時間許す限り、質問していただければと思います。ちょっと3分オーバーしてしまいましたが、以上で、私からの、ご紹介になりました。最後までご清聴いただき、誠にありがとうございました。